千葉文化放送。
どうもどうも。好きなケーキはと聞かれたらば、ショートケーキもいいし、生クリームもいいし、ロールケーキもいいし、モンブランもいいし、バナナもいいなっていう風に悩んだ結果、みんな好きって言ってしまう。子供とか女の子だったら大変可愛いんだけれども、もはや可愛くもなんともない、そんなヒロシなんですけれども、今回はですね、上野の国立科学博物館でやっております、チョコレート展というのに行ってきたので、その話をしようかなと思います。こちらサブタイトルがですね、神様の食べ物、カカオから始まるチョコレートの物語という風になっているんですが、概要を読み上げてみましょう。小さな一粒からカカオを育む自然の恵み、チョコレートを発明した人類の知恵と工夫、そして世界のつながりまで見えてくる歴史、製法、美味しさの秘密、チョコレート工場の内側など知っているようで知らないチョコレートの魅力をご紹介します。この展覧会を見れば誰もがチョコレート博士ですというものなんですね。会期は結構長くて11月の3日から2月の24日までですね。まあおよそ4ヶ月近くにわたってやられているんですけども、チョコレートといえば真っ先に思い浮かぶのが2月14日あたりなんじゃないかと思うんですけども、そういう意味ではですね、会期の終盤がハイライトにぶち当たるというふうなことで、まあ狙ってるなというふうに思ったりします。実際ですね、イベントもやっておりまして、まあ、イベントというよりはキャンペーンですね、ちょこっとお得でというのをやっておりまして、これがですね11月の25、12月の25、1月の14と、まあ、この3つは終わっちゃってるんですが、あと最後に越されたのは2月の14日ですね。で、この日にチケット売り場で自分が撮影したチョコレートの写真を提示することによって割引料金で入ることができるというものをですね、まあとはいってもこういうところで割引いてくれる金額なんていうのはたかが知れていて、わずか100円ばっかりではあるんですけども、チョコレートを食べるときについつい記録写真を撮ってしまうっていうようなチョコレート好きばっかりがやってくるに違いないこのチョコレート店ですから、まあ損のないそんな試みですよね。でもこういうのって他の割引サービスとの併用はできませんって大体なってるんですけれども、それぐらいさせてくれてもいいんじゃないかなって思うんですけどね。だってそんなに併用できる割引サービスってありますか？割引券が1種類とか2種類とかせいぜいあるぐらいじゃないかと思うんですけどね。で、今回ですね、僕がこのチョコレート店に行ったということで、どういうスタンスで行ってみたかという話なんですけど、そもそも僕はチョコレートがですね、そんなには好きじゃないんですよ。ちょっと苦かったりしますし、まあでも苦いのは別に構わないんですけど、やっぱり甘いものの代名詞じゃないですか、チョコレートっていうと。となると甘いものイコール太るっていうようなイメージがどうしても結びついてしまって、そんなにチョコレートを好きになることってのはこれまでなかったんですよ、むしろ。警戒し続けていたと言ってもいいぐらいですね。このチョコレート店なんですが、大きくですね、7つのゾーンに分かれていまして、まず最初のゾーンがチョコレートの原点カカオということで、カカオにまつわる情報が集まっているんですが、ここでですね、へーって思ったことっていうのがありまして、まあ、まずそのカカオの品種数の多さですね。日頃カカオに品種がそんなにたくさんあるっていうのは意識しないんですけども、まあ、10では効かないぐらいの品種があって、そしてそれらに付けられた名前というのがアルファベットと数字だったりして、いかにも営利作物として品種改良をされているんだなっていうのが目に見えるようなそんなネーミングだったりするんですよ。あと面白いなって思ったのが、カカオっていうのはこれまで4000年にわたる栽培の歴史があって、でその期間中に品種改良が繰り返されて、で品種改良されたものが野生に戻ったりして、で本物の野生のカカオと交配をすることによって、もはや本当の意味での野生のカカオというものは見極めることが不可能になっているという状況ですね。あとはカカオの実のなり方も面白いなと思った部分で、カカオの実っていうのは幹から直接出てくるんですね。まあ、ということは幹に直接花が咲くっていうことなのかなと思うんですけども、熱帯ではこういう風に幹から実がつくっていうのはよく見られるスタイルだそうですよ。そして次のエリアというのがチョコレートをめぐる歴史というテーマで構成されていまして、もともとは中米ですね、 アメリカ大陸の中部、まあ、マヤなど、その辺で親しまれていた植物であるカカオが、まあ、いかにしてヨーロッパに渡って、そして改良されて、改良っていうのはその、食され方ですね。まあ、例えばその、マヤ文明でカカオがどういう風に利用されていたかというと、飲み物だったんですよ。チョコレートっていうものではなかったんですね。石臼で引いて、ペースト状にして、水とトウモロコシの粉を、さらに食紅を混ぜて、で、二つの器の間を何度も、こう、注いで移してっていうのを繰り返して、泡立ったものをスプーンで飲むという摂取の仕方をしてたんだそうです。これがアステカ文明になると、ペーストにするまではマヤと同じなんですけども、ここにトウモロコシを混ぜてお粥状にしたり、あるいは唐辛子を混ぜてスパイシーな飲み物にしたり、あるいはアチョーテっていう赤い実ですね、これを混ぜてサイレンに使ったりっていう風にしていて、あとですね、ちょっと面白い使い方としては、このアステカにおいてはカカオの豆っていうのがお金の代わりに機能していたそうです。つまり日本で言えば、まあ、江戸時代のお米と同じような扱い方をしていたのかなっていう風に想像するんですけども。で、これがですね、ヨーロッパに導入されてどうなったかというと、やっぱりですね、チョコレート飲料として飲まれていたんですよ。で、しかもココアみたいな、ああいう飲み方ではなくて、泡を楽しんでいたんですね。マヤとかアステカとか、まあ、基本的には同じってことでしょうかね。で、泡を出すために高いところからわざと注いだりとか、専用のかき回し棒を使ったりとかしてたそうですよ。で、このチョコレートを飲むときに使われていた専用のポットとかカップがですね、実物がずらりと並んで展示されていたんですけども、これ見てみると意外と古いものがなくて、やっぱりその古いものってそれだけでありがたいじゃないですか。だから、なんだっていう気がしたんですけども、逆にですね、比較的最近作られたものもあるっていうことは、こういう馴染みのない飲み方、まあ、カカオの、チョコの食し方ですけども、未だにされてるんだなっていうふうに思うと、その新しいポットとかカップっていうものも見え方が変わってきます。で、次にチョコレートと日本というエリアになるんですけども、日本で初めてチョコレートが歴史上現れたのは1800年の文献上だそうです。で、そこではチョコレートの食べ方が記載されていて、どういう風に食べたかというと、熱湯にチョコを1センチほど削り入れて、卵1個と砂糖を少し加えて、茶筅にてよく混ぜ、泡を立ててそれを食す。ということで、やはりこの時点でも泡を日本でも楽しんでいたということがわかりますね。で、これが書かれていた書物っていうのが、米欧回覧実記っていうものなんですけども、これの写しかな？が置いてあるんですけども、旧字体が満載で、僕的には一番ここが盛り上がりましたね。回覧の乱も、実機の実も、木も、遺体字が使われていて、バッチリメモしてきましたよ。で、まあ、このチョコレートが、で、チョコレートが日本に入ってきた時に、どういう風に記述されていたかというと、食羅島っていう風に書かれていたそうですね。で、これがまあ入ってきてすぐの話。で、その後日本でどういう風に発展していったのかというのがあって、まあ、明治であるとか、森永であるとか、そういった各メーカーの定番商品のパッケージの移り変わりであるとか、あとは懐かしの CM の動画なんかが流れていて、この辺はキャッチーなんで、人の流れが滞っていた部分ですね。ちょっと面白いなって思ったのは、ポッキーがヨーロッパではミカドという名前で販売されていたという話なんですけれども、日産のマーチか何かも南米でミカドっていう名前で売られてたりしましたよね。まあ、ある時期にこのミカドっていう言葉が日本っていうものとすごく密接にリンクして海外で使われていたっていうのが見て取れますね。まあ、続いてチョコレートができるまでというコーナーになって、カカオ豆が工場の中でどういう工程を経て僕らが目にするあの板チョコですね、ああいう形になるのかっていうのを、まあ、追体験することのできるエリアになってますね。で、その次がチョコレートプロムナード、チョコレートをもっと知ろうというコーナーで、世界各国の、ショコラティエによる、まあ、チョコレートですね。見た目の綺麗なチョコレートだったりとか、あとですね、チョコレートのパッケージを模したパネルがあって、で、そこの中にこう、前に立つと自分の顔が映って、記念撮影をすると、まあ、チョコレートのパッケージに自分が映っているっていう風な、記念撮影のできるコーナーが出てきたりして、まあ、ぼちぼち終わりですねっていう雰囲気が もりもり高まってくるエリアになってますね。で、そして6番目のエリアにチョコレートの未来っていうのがあるんですけども、確かですね、ここはチョコレートで作られた受験ハチ公だとか、パンダだとか、あとはトリケラトプス、ティラノサウルス、そしてシーラカンスやアモナイトといった海洋生物が置かれていたなっていう記憶があるんですけど、他にどんなのがあったかあまりよく覚えてないんですけど、確かパネル展示がちょっとあっただけだったかな。まあ非常にリスボミ感のある展示だったような、そんな気がします。そして最後のエリアなんですけども、これは公式にはこのチョコレート店のエリアということにはなってないんですけども、まあ定番のお土産コーナーですね。まあここが一番力が入っていたと言っても過言ではないかと思いますが、まあ僕はさっと見ただけで何も買わずに出てしまって、大体ですね、美術館に行ったりとか博物館に行ったりとかすると、その企画展のカタログですねを買ったりするんですけども、ここに関してはカタログの内容がこの企画展の中で展示されていたパネルの文章をそのまままとめただけのようなものだったので、あんまり面白みがないなと、後で読み返してなるほどなと思うようなことも少ないなと、見本を見た感じではそう思ったので、まるっきり買う気になれなかったので、もう少しですね、決して安いものではないので頑張って作って欲しかったですね。まあ、逆に言うとこの展示を見なくてもこのカタログだけどっかで見ることができれば、どういう展示だったのかっていうのは概ねわかるという言い方もできるかもしれません。ちょっと振り返って触れ損なった部分を話してみようと思うんですけども、マヤ文明においてこのチョコレートを食する際に使われていた器にですね、まあ、絵が書いてあって、これが何かなというと象形文字なんですよ。まあ、これがですね、見事なまでに象形文字で、まあ、ジャガーですね、まあ、トラは大概か、まあ、そのジャガーを表す文字にはまさにそれそのものといったジャガーが書いてありますし、スネーク、ヘビも、まあ、よく見ればこうヘビですね、ちょっと可愛らしいキャラクターっぽくなっちゃってるんですけども、あとは王様を表す記号だとか、あとはまあ最後にカカオですね。カカオは結構魚っぽい、そんな絵面になっていて、どこがカカオなのかなという気もするんですけども、よくよく見てみると、確かにカカオ豆のようなものがついているんで、ああ、なるほどと思います。で、これがですね、結構複雑なんですけども、まあ、漢字の比じゃないぐらい画数があるんですけども、確かに同じように、器にですね、刻み込んであって、あ、これ、ほんと絵みたいだけど、文字としてちゃんと機能していたんだなって感心して見ることができますね。あとですね、その日本でチョコレートが、これは初期といっても江戸時代ではなくて、明治かな？あ、明治じゃないか、大正時代か、にチョコレートをですね、まあ、型に流し込んで固めていたんですけども、その型っていうのが面白くて、兵隊さんの加工をしているんですね。まあ、今では板チョコみたいなものがすごく定番になっているんで、こういう型に何かをかたどった形をしたですね、チョコレートっていうものはどちらかというと少数派になってるんで、こういうものの方が一般的だったのかなって思うと、まあ、当時と今の違いっていうものに思いを馳せることができますね。で、この型っていうのは欧米では金属製のものを、鉄製のものを使っていたんだけども、日本ではこの型が手に入らなかったので、和菓子で使う木の型を、まあ、流用していたっていうような情報もあったりして、まあ、この辺の創意工夫ぶりっていうのは、まあ、いかにも日本人らしい話だなというふうに思いました。というわけで、チョコレート店を見終えて、で、上野の駅に向かって歩いていくとですね、カフェ響きっていうお店があって、ちょうどその日はお昼ご飯もちゃんと食べてなかったんで、だいぶお腹が空いていたんですけども、それで、ああ、何かないかなって思って覗いてみたんですよ。そしたらですね、パンダロール、これは甘いものですね、ロールケーキだとか、あと、笹巻きパンダ弁当とか、まあ、ただのパンダ弁当とか、っていったいろんなパンダ関連の食品があって、まあ、上野に来たらば、こういう浮かれたものを食べたい人もいるよなって、そんな軽薄な人もいるからねって思って、軽薄な僕はちょっと食べに入ったんですけども、でももう時間が遅かったんで、お弁当もなければ、ロールケーキもなくて、パンダマンっていうパンダの顔みたいにそう黒い生地が乗っかっているだけの 肉まんと、まあ、それのあんまんバージョンですね。さらに、あとパンダパンケーキっていう、まあ、ホットケーキにパンダの形の押し込まれて模様がついてるだけっていう、そんなですね、すごく寂しい気分になる晩ご飯を食べて帰ってきたんですけども、やっぱりですね、お腹が減ってる時は、定番でも何でもいいんで、しっかりお腹に溜まるものを食べるべきだなっていう教訓が得られただけでもいった価値はありですね。さて、ちょっと話が変わるんですけども、チョコレートっていうのはすごく身近な食材ですし、そして人気もあるので、チョコレートをテーマにした展示を行うことっていうのは、たまにあるんですよね。ですね、近いところですと、2007年なんですけども、東京ミッドタウンの敷地内にある2121デザインサイトっていう箱があるんですけど、ここの第1回の企画展で、深澤直人ディレクションによるチョコレート展っていうのを行っているんですね。ここでもね、いろんなチョコを使った、あ、こんなものを作るんだっていうようなものがですね、たくさん展示されていて、チョコ運気なんて言って、チコ運気、奈良のチョコ運気なんていうレコードの代わりにチョコが乗ってる機械があったりとか、チョコレートを使った腕時計があったりとかですね、あとはバレンタインデーの本命チョコっていう文脈で、大本命っていうタイトルの心臓の形をしたチョコレートとかですね、まさにハートを届けるっていう、思いを届けっていう、そういう作品があったりとか、この国立科学博物館でのチョコレート展っていうのは、真面目にまとめられてるのに対して、まあ、その心がだいぶ点火されていて、あっちの方が面白かったなっていう風に、このチョコレート展を見てる間中、思ってしまっていましたね。多分ですね、この2121デザインサイトっていうところに行くと、企画展のカタログっていうのがまだあると思いますんで、どんなものだったか立ち読みしてみるといいんじゃないでしょうか。はい、というわけでお届けしてまいりました千葉文化放送ですが、今回はこの辺で。お相手はひろしでした。それではまた。